さて、彼らはイエスの言葉尻を捉えようとして、パリサイ人とヘロデ党の者を数人イエスのところに遣わした。その人たちはやってきてイエスに言った。先生、私たちはあなたが真実な方で、誰にも遠慮しない方だと知っております。人の顔色を見ず、真理に基づいて神の道を教えておられるからです。ところで、カエサルに税金を納めることは立法にかなっているでしょうか、いないでしょうか。納めるべきでしょうか、納めるべきでないでしょうか。イエスは彼らの欺瞞を見抜いて言われた。なぜ私を試すのですか。デナリ金貨を持ってきて見せなさい。彼らが持ってくるとイエスは言われた。これは誰の肖像と銘ですか。彼らは、カエサルのです、と言った。するとイエスは言われた。カエサルのものはカエサルに、神のものは神に返しなさい。彼らはイエスの言葉に驚嘆した。以上の箇所から、神のものは神にと題しまして、大高先生に御言葉を取り継いでいただきます。
お祈りをいたします。愛する天のお父様、尊いお名前を心から賛美をいたします。この朝も私たちを礼拝へとお招きくださり、お導きくださり、ありがとうございます。2020年最後の礼拝をこのようにして持つことができます、その特権を覚えて心から感謝をいたします。大変な1年でありましたけれども、あなたのお支えの中でここまで教会の営みが守られ、あなたはお一人お一人の歩みが支えられていることを覚えて心からの感謝をいたします。なおもこの試練は続きますけれども、どうぞ私たちを支えてくださり、憐れみのうちにお守りくださいますようにお願いいたします。教会の中でも体の弱さを覚えている方々、お休みされている方々も多くおられますけれども、どうか主が御手を差し伸べてくださり、慰めと励ましをお与えくださいますように切にお願いいたします。また信仰の面においても本当に弱さを覚え、またスランプのような状態に陥ってしまうことが私たちありますけれども、そのような中でも重い体を引きずりながら礼拝に来ておられる方々ももしかしたらおられるかもしれません。どうか主が御言葉による励ましをお与えくださり、強めてくださって力強く立ち上がることができるように、あなたがお支えくださるようにお願いいたします。また神様、新型コロナウイルスの蔓延の中にあって、医療従事者の方々が本当に苦労され、最前線で働いてくださっていることを覚えて心から感謝をいたします。どうか神様が憐れみのうちに必要な力と、また休息を与えてくださって、また必要な評価を与えてくださり、感謝が捧げられ、誇りを持って、使命感を持ってその職務を続けることができるように、あなたが支えてくださるようにお願いいたします。祈られたように、為政者の方々もどうか適切な政策を行っていくことができるように、あなたが支えてくださいますようにお願いいたします。病床にある方々のうちにも主が憐れみのうちに、癒しを与えてくださるように、とりわけ600名を超える方が重症の中にあります。どうか主が憐れんでいてくださるようにお願いをいたします。また神様、これから私たちは聖書の御言葉に聞こうとしております。どうか神様がこの場をご支配くださって、一人お一人お一人の心に御言葉が届いて、御言葉がとどまっていきますようにお願いいたします。諸教会の礼拝も神様がいつものように祝福してくださって、とりわけ説教を語る説教者を御霊で満たし、その場所を本当に聖霊様の力で満たしてくださって、御言葉によって教会が一つ一つ立て上げられていきますようにお願いいたします。これからのひとときを御手に委ねて、イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。年内最後の礼拝の時を 思っております。個人的にはですね、昨年2019年の最後の年は、最後の日はですね、私はインフルエンザで倒れていましたので、礼拝を守ることができなかったんですけれども、もうその後、もう誠に勝手ですけれども、日本で最後にインフルエンザになったのは私なんじゃないかというぐらい、インフルエンザはもう下火になってですね、その後はコロナウイルスの蔓延ということになっているわけであります。2020年はですね、東京オリンピックの開催が予定されて、夏は盛り上がることが予想されつつ始まった、そういう1年で、ありました。私たちもですね、パラリンピックのチケットを買って楽しみにしていたんですけれども、それもキャンセルということになったわけであります。1月の初めからですね、中国での新型肺炎のニュースが報じられ、その後、日本でも感染者が出始めて、2月末には一斉休校が発表、3月にはオリンピックの延期が決定、4月には緊急事態宣言が発出と、そのような流れで、そして今に至るまで第2波、第3波と、新型コロナウイルスの影響は続いています。いつまで続くのか、先が見通せない中にあるわけでありますが、今年1年、私自身はですね、政府や知事たちの自粛要請というものをどのように受け止めるのかということを少し考えさせられたことでもありました。つい先日もですね、千葉県知事が外出自粛要請を出したわけであります。いわゆる不要不急の外出を控えてくださいという、こういう要請であります。そもそも礼拝というのは不要不急なのか、皆さんどう思われるでしょうか。来週もきっとあるし、そんなに内容も変わらないしと考えれば、不要だし不急だということになるのでしょうが、果たして礼拝は不要不急なのか。ここにおられる多くの方々は少なくとも必要だし緊急だと思っておられるからこそ礼拝に来ておられるわけでありまして、そのことは感謝なことであります。今日私たちに与えられています箇所は、そんな一年を締めくくるにあたって今の状況にふさわしい箇所であるとも言えます。今日の箇所と来週次回の箇所は、イエス様に対する質問が記されていまして、今日はパリサイ人とヘロデ島の者たちが質問しに来た箇所を見ていくことになります。なぜ彼らがイエス様に質問しに来たのか。それは別に純粋な思いからではありません。なんならその逆。この当時の宗教指導者たちは、イエス様を捕らえたいと思っていたわけであります。なんならもっと前から、彼らはイエス様のことを殺したいと、そう願っていました。それは、なぜならばこのまま行ったらですね、自分たちの立場がなくなっていくから。しかし彼らは、群衆を恐れて、群衆はイエス様を支持してましたから、その群衆を恐れて、イエス様に手が出せずにいたと。そこで彼らは考えて、難しい質問をして、イエス様の穴を見つけ出そうとします。イエス様を捕らえるために、言葉の罠にかけてですね、イエス様を総督の権威にですね、ピラトのもとに引き渡そうと、そういう企みをしたわけであります。13節をもう一度お読みしますと、さて彼らはイエスの言葉尻を捕らえようとして、パリサイ人とヘロデ党の者を数人イエスのところに使わした。ここで言われている彼らはという、その彼らというのは、祭司長、立法学者、長老たちといった、当時の指導者たちのことであります。
その彼らがパリサイ人とヘロデ党の者を数人イエス様のところに使わします。目的はイエス様の言葉尻を捉えるためでした。彼らは群衆を気にしていましたから、表立ってイエス様に手をかけることはできない。そこで彼らは考えたわけであります。イエス様に言葉の罠を仕掛け、それに乗じてイエス様をローマ総督に引き渡そうと。ちなみにここに登場する、パリサイ人というのは当時の、宗教の、中心的な人物たちであったわけですが、その頻繁に聖書に出てきますけれども、ヘロデ党のものというのはどういう人かといえば、ヘロデを支持してですね、そしてローマ帝国を支持している人たちであったと言われています。そもそもパリサイ人はローマ帝国の支配を苦々しく思っていたわけでありまして、本来はヘロデ党というのは政治の敵ですね、政敵なんですけれども、敵の敵は味方ということなのでしょうか。彼らはイエス様を倒すために手を組みました。続く14節では本当になかなかよくできた質問をしています。14節、その人たちはやってきてイエスに言った。先生、私たちはあなたが真実な方で誰にも遠慮しない方だと知っております。人の顔色を見ず、真理に基づいて神の道を教えておられるからです。ところでカエサルに税金を納めることは立法にかなっているでしょうか、いないでしょうか。納めるべきでしょうか、納めるべきでないでしょうか。この人たちはお世辞から始めます。イエス様を攻撃しに来たのではないということを装ってこう言うんですね。先生、私たちはあなたが真実な方で誰にも遠慮しない方だと知っております。人の顔色を見ず、真理に基づいて神の道を教えておられるからです。彼らはイエス様の心を油断させるために並べ立てたのでしょうが、実は皮肉なことにこれはどれもイエス様にとっては真実でありました。なんなら彼らが初めて下したイエス様への正しい評価であったとも言えます。もちろん彼らは本音ではなくてイエス様を油断させるつもりで言ったのでしょうが、イエス様は真実な方ですし、誰にも遠慮せず相手によって態度を変えることもなく顔色を見て発言するような方ではありません。真理に基づいて神の道を教えておられる、まさにその通りなんですね。彼らはこのようにしてお世辞を述べた後、さりげなく素朴な疑問を装って質問します。彼らとしては練りに練った傑作の質問であったと思われます。彼らはこう尋ねます。ところでカエサルに税金を納めることは立法にかなっているでしょうか、いないでしょうか。納めるべきでしょうか、納めるべきでないでしょうか。私たちが使っている新改訳聖書では、立法にかなっているでしょうかというふうに訳されて、翻訳されていますけれども、直訳は合法的でしょうかといったニュアンスです。ローマの法律からすれば合法的ですから、ここで問われているのは、神の立法から見て合法的かということを質問しています。彼らとしては、カエサルに、つまり、ローマ帝国に税金を納めることは神の立法にかなっているのかと質問します。そもそも多くのユダヤ人からしますと、ローマ帝国に対して税金を納めることを面白く思っていない人が多いわけですね。彼らが税金を納めるようになったのは紀元6年、ユダヤ人からすれば屈辱的なこととして捉えられていたことであります。そのローマ帝国への税金についてパリサイ人とヘロデ党の者たちは質問をしました。この質問は先ほど申し上げたようによくできた質問と言いましょうか。もう彼らからすれば渾身の質問であったと言えます。 それはこの質問に真正面から答えるならば、どちらを答えてもイエス様には何のメリットもないからです。ここでもしイエス様がカエサルに税金を納めることは立法にかなっていると答えるならば、ユダヤ人たちの心はイエス様から離れていきます。まあ、パリサイ人たちが騒ぐわけですね。こいつはユダヤの裏切り者だったかなとかって少し騒ぐ。そうすれば今度指導者たちは群衆の目を恐れる必要もなくなります。群衆の人気もこうなくなっていく。またもしイエス様がカエサルに税金を納めることは立法にかなっていないと言えば、ローマへの反逆を企てているという口実になります。今度はヘロデ帝の者たちが騒ぐわけですね。こいつはローマ帝国への反逆者だとこうなる。ですから真正面から答えたら、イエス様には何のメリットもないと言いましょうか。リスクしかないわけです。ですから彼らとしては渾身の質問、これで勝負ありと思った最高の質問であったわけです。これに対してイエス様は応答されるわけですけれども、まず15節には次のようにあります。イエスは彼らの疑問を見抜いて言われた。なぜ私を試すのですか。デナリ銀貨を持ってきて見せなさい。パリサイ人とヘロデ島の者たちは自分たちの心を隠して本音を隠して近づいたつもりでしたが、イエス様には見抜かれていました。15節には、イエスは彼らの欺瞞を見抜いてとあります。イエス様は次のように言われました。なぜ私を試すのですか？デナリ銀貨を持ってきて見せなさい。イエス様はご自分が試されていることを承知の上で、デナリ銀貨を持ってきて見せるようにと言います。このデナリ銀貨1枚が当時、人頭税として要求されていた金額でありました。この15節の脚注にありますように、1デナリというのは当時の1日分の労賃に相当する金額。そのデナリ銀貨を持ってこさせて質問します。16節ですけれども、彼らが持ってくるとイエスは言われた。これは誰の肖像と銘ですか。彼らはカエサルのですと言った。この当時デナリ銀貨には肖像が刻印されていました。それは皇帝ティベリウスのものでした。また裏面には皇帝の別名である大祭司という名が書かれた婦人の座像が刻まれていました。そこでイエス様はそのデナリ銀貨を持ってこさせて、これは誰の肖像と銘ですかと問われる。すると彼らはカエサルのですとそう答えました。そしてイエス様は次のように17節で言われます。するとイエスは言われた。カエサルの者はカエサルに、神の者は神に返しなさい。彼らはイエスの言葉に驚嘆した。この17節は有名な御言葉の一つでありますが、イエス様はカエサルの者はカエサルに、神の者は神に返しなさいと言われました。ここで注目しておきたいのは、返しなさいとイエス様が言っておられることであります。先ほどの質問者たちは、納めるべきかと質問したことに対してイエス様は、納めるべきかって言うんじゃなくて、返しなさいと言われました。ここで、返しなさいと訳されている言葉には、借りているものや義務、または当然払わなければならないものを返すという、そういう意味のある言葉が使われています。つまりそこには、負い目があるというニュアンスがある。 彼らがカエサルの肖像が刻まれたデナリ銀貨を用いているなら、それはローマ帝国の統治に負い目があるということを示していて、納税という形で返すのは当然のことと言えます。ユダヤ人たちは、そのローマ帝国の支配を苦々しく思っていたとしても、ローマの平和、経済、交通など、恩恵を受けていたわけですね。まあ、当時、ローマ帝国の道路なんかも整備したと言われますけれども、まあ、そういう恩恵にも預かっていたわけです。となれば、その責任として税を納めることは妥当なことと言えます。ですから、イエス様は、カエサルのものはカエサルに返しなさいと言われました。これはある意味でイエス様が納税のことについて、国家への義務について教えておられると言えます。またこのイエス様の教えは、ローマ人への手紙に記されていることとも重なります。そこには、13章7節には次のようにあります。すべての人に対して義務を果たしなさい。税金を納めるべき人には税金を納め、関税を納めるべき人には関税を納め、恐れるべき人を恐れ、敬うべき人を敬いなさいと。ローマ書の13章にはあります。国民としての果たすべき義務を果たすようにとパウロも教えました。それは現代の私たちも当然同じでありまして、国民として果たすべき義務をしっかりと果たします。ただ、イエス様は、ここで教えを終えてはおられないわけですね。イエス様は、カエサルのものは、カエサルに返すように言われ、それに続けて、神のものは神に返しなさい。そう言われました。この返答に質問者たちは驚嘆したわけですが、それは自分たちが想定していない、圧倒的な知恵を持った完全な答えが言われたからでありましょう。そこで最後に、この神のものは神に返しなさいというこの聖書の言葉をご一緒に考えたいと思います。これはどういう意味なのか。神のものは神に返しなさい。イエス様は、カエサルの肖像と銘が刻まれたデナリ銀貨を持ってこさせ、それを用いているならば、カエサルには負債があるのであり、返す義務があるということを言われたわけですが、同様にイエス様は、神のものは神に返しなさい、とこう言われたわけです。神のものは神に返す。どういう意味なのか。これは誤解のないようにまず申し上げておきますと、当たり前のことですが、カエサルと神、皇帝と神は同列に置かれるべき存在ではありません。当然のことですが、同列に置かれて論じられるべき存在ではないわけです。ここで注目したいのは、イエス様が質問されたときに、イエス様は、これは誰の肖像と銘ですかと問われたことです。ここから少しちょっとややこしい議論になるんですけれども、ここで、肖像と訳されている言葉は、創世記ではですね、創世記の1章26節では、神の形に、まあ、人間が作られたとありますけれども、神の形として作られたと想像されたとありますが、その神の形という表現で使われる、形と同じ言葉が使われているんですね。聖書は、創世記1章では、人が神の形として創造されたことがここ記されています。人間だけが他の動物たちと違って、神の形として、こう神様に似せて創造されたんだと。で、この場面でイエス様は、デナリ銀貨には、誰の形が刻まれているのかを問うたわけですけれども、多くの仲介者たち、学者たちは次のように説明します。それはこの当時、 聖書に通じていたパリサイ人たちは、この質問によって、人間が神の形として創造されたことに思いが至っただろうというふうに説明します。つまり貨幣には、デナリ銀貨には皇帝の像が刻まれているわけですが、同じように人には神の形が刻まれているということです。当時聖書に詳しかったパリサイ人たちは、肖像という言葉、ギリシャ語ではエイコーンというふうに言いますけれども、いわゆるイコンのつながる言葉ですけれども、その言葉を聞いたとき、神の形という言葉とつながったはずなんだと学者たちは説明する。で、何を言いたいのかと言いますと、カエサルの形が刻まれている銀貨は、カエサルに返す義務がある。カエサルのものはカエサルに。一方、私たち人間には、肉眼では見えませんけれども、神の形が刻まれている。ですから、ここで言われている神のものというのは、その点からして、人そのもの、私たちそのもののことだと言えます。ですから、私たちを神に返していく。当時のデナリ銀貨には、カエサルの形が刻まれ、それはカエサルのものとして返す義務がありますが、人には神の形が刻まれている。人は神のものなのです。私たち、自分一人でですね、生まれてきて生きているつもりでいますけれども、聖書はそのようには教えないわけです。人には神の形が刻まれ、人は神のものであり、すべてを神に負っているので、神にお返しする。人の究極的な忠誠は、カエサル皇帝にではなく、神にのみ属するんだ。イエス様は、カエサルのものはカエサルに、神のものは神にというふうに言われましたが、これは忠誠を尽くすべき優先権を教えているとも言えます。私たちはカエサルのものをカエサルに返す義務があります。国家に対する義務は負います。しかし私たちが尽くすべき第一の忠誠は神に対してであるということをこの箇所は教えている。なぜなら先ほどから繰り返し申し上げているように、そもそも創造まで立ち返るならば、私たち人間には神の形が刻まれているからであります。その後で作られたカエサルのものより、神に対する忠誠が優先するのは当然のことであります。私たちは国家への義務は果たしながら、しかし究極的には神に最高の忠誠と服従を捧げる。聖書は、国家権威というのは神によって建てられたものだと教えます。ですから基本的に国家に従うことはクリスチャンであってもなくても当然の義務であると言えます。消費税が上がればしっかりと支払いますし、その他の税金もしっかりと納めます。守るべき基本的な法律もしっかりと守ります。ただし、当たり前の話でありますが、為政者は政治家たちは絶対的な存在ではありません。神様によって限定された枠の中で支配の権限を委託されている。神様から限定された枠の中で支配の権限を委託されているのが為政者です。ですから政治家が不当に権限を行使し、神様の支配権に服さず、むしろそれと対立することを私たちに求めるならば、私たちは抵抗する必要があります。まあ、実際今も中国では、キリスト教への迫害が非常にひどくなってきていますね、また。 そして実際、国家が宗教性を帯びるということは、これまで歴史が証明していることであります。日本では、国家神道と呼ばれる天皇を中心とした国が作られ、国が率先して宗教を推し進めていき、教会をはじめ他の宗教が迫害されたという歴史がありました。つい75年前の話ですね。国が神様の上に立とうとするということがこうあります。それは黙示録の13章でも予言されていることです。もちろんその背後には、サタンの力があり、悪の力があり、非常にまことしやかに行っていきます。まあ、それは当時で言えば神社参拝というのは宗教行為じゃないんだということをこう広めていったわけですね。で、日本の戦前のキリスト教会の多くは神社参拝に屈した歴史がこうある。わざわざ隣の韓国にまで行って、朝鮮にまで行って、クリスチャンに神社参拝を強要したという歴史もありますね。このような時代は、国からの迫害というのは必ず形を変えてこの後もやってきます。まあ、それは歴史というのは必ず繰り返しているからですね。最初に話したような不要不急の外出を自粛するように求めるなんていうのは、まあ、序の口。また今後知事の休業要請に応じない場合、飲食店などに罰則を設けようという議論も出てきています。教会はいわゆる休業要請の対象では今のところありませんが、今後どうなるかはわかりません。そういう中で私たち信仰者はどの声に聞き従っていくのかということが問われますね。イエス様はカエサルのものはカエサルに、神のものは神に返しなさいと言われましたが、別にこう具体的なこと、個別具体的なことは何も言っておられない。ですから、お一人お一人それぞれが考えるべきことであります。信仰の良心に従って、一人一人が聖書から考え、神様の前に応答していくことがこう求められています。こう国が言ったから、知事が言ったから、と言って盲目的に従うのではなく、信仰的な目を持って判断していくことが求められる。どの時点で国が信仰の領域に入り込んできたと考えるのか、そこは信仰の良心によってそれぞれが判断していくことになります。悪の力は巧妙ですから、目を覚ましている必要があります。詐欺師は別に詐欺をするときに、私は詐欺師ですなんて言って詐欺しないわけですね。と同じように国だって巧妙ですから、あなたの信仰を否定しないけれどもっていうような言い方で、巧妙にこうやるのが手口であります。ですから、目を覚まして、しっかりとこう見ていく必要がこうあるわけですね。そこで今日最後にご一緒に確認したいことは、これまで繰り返し申し上げてきたことですが、そもそも人には、私たちには、神の形が刻まれているという事実です。つまり私たち、本来私たち人間は皆、神のものだということです。これはクリスチャンであろうがなかろうが、本来人間というのは神の形が刻まれていて、人間は皆神のものだ。カエサルの肖像が刻まれた銀貨がカエサルのものであるように、神の形が刻まれている私たちは神のものである。私という存在は私のものではなく、私を作ってくださった神様のものである。そしてこの神の形が刻まれている私たちは、すべてのものを神に返す責任を負っています。ローマ書12章1節にあるように、神様に私たちをこう捧げていく
ということですね。
それは別に熱狂的になって国家に何でもかんでも反対しようとかそういう運動をしていくわけでは当然ありません。神様に作られたものとしてこの地上の営みを楽しむことも当然していくわけでありますが、究極的には私たちは神様に作られたものであり神様のものなんだというその意識というか、まあ、アイデンティティというんでしょうか、それを忘れてはいけないということであります。この前提を確認した上で様々なことを決断していくということが大切です。私たちは日本という国に今生きていますが、日本国民でありながら神の国の民として生きている。そういう意味で二つの国籍を持ちつつ、カエサルのものはカエサルに、神のものは神にお返しする。これからの時代、私たちキリスト者にとっては決して明るくない未来が待っているはずであります。その中で神に属する民であることを覚えながら信仰の戦いを戦い抜いて、神の形が刻まれたものにふさわしく決断し歩ませていただきたいと願います。私たち信仰者の決断のうちに聖霊なる神様の助けが豊かにありますようお祈りをしています。ひととき語られたことを覚えて黙祷をしましょう。
お祈りをいたします。天地万物を作られた私たちの父なる神様、尊いお名前を心から賛美をいたします。2020年最後の礼拝の時、聖書の言葉を通してお語りくださりありがとうございます。私たちはこの地上に生かされ日本の国民として生きておりますけれども、同時に私たちは神の国の民であり、また神様に作られ神の形が刻まれていることを覚えさせてくださりありがとうございます。神の形として創造されたものとして、神様の思いは神様に返していく、私自身を本当に神様に捧げて生きていくことができますように助けを与えてください。さまざま困難が予想されるこれからの時代でありますけれども、そのような中にあってもカエサルのものはカエサルに、神のものは神に、この御言葉を考えながら私たちが誠実に忠実に神様を第一に歩んでいくことができるように助けを与えてください。この一年の守りを心から感謝をしつつ、イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。